皆さんおはようございます。7月に入りまして夏本番を迎えています。今週は子羊年長時の一泊キャンプが予定されています。今年も神様の恵みにあふれた素晴らしいキャンプとなるようにぜひお祈りください。それではこの朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心にあなたご自身がお語りくださいますように。今週も御言葉に力をいただいて歩み出してまいります。どうぞこのひとときを恵みによって最後まで導いてください。御手に委ねて私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今マルコの福音書から連続してイエスがなされたことや教えられたことを通してイエス・キリストというお方はどういうお方なのか学んでいます。これまでのところでイエスが弟子たちと一緒に旅をしながら病の人々を癒し、悪霊を追い出し、嵐を鎮め、5000人のお腹を満たすという数々の奇跡をなさる姿を見てきました。私たちは聖書に記された出来事として読んでイエス様のお姿を思い浮かべることしかできませんが、弟子たちは実際にイエスのそばにいてイエスの息遣いを感じながらその御業を見ていたわけですね。彼らはいつしかイエスに対する期待を膨らませていったようです。こんなすごいお方の弟子として選ばれたことはなんと光栄なことだろう、そんな誇らしい思いもあったでしょう。またこのお方こそ昔から約束されていたメシアであり、この国をローマの支配から解放し復興してくださるダビデのような王様となるお方に違いない、そんな勝手な期待も抱いていたようです。このお方にどこまでもついていこう、そして自分たちもイエス様と一緒にこの国を治めるものとなるだろう、そんな思いもあったようです。しかしイエスの身思いは別のところにありました。先週の箇所ではイエスが弟子たちにあなた方は私を誰だと言いますかと問いかけて、この後ご自身の身に起こることを初めて明かされたところに目を留めました。なんとイエスは自分は多くの苦しみを受け、人々に捨てられ殺される、そして3日後によみがえると教え始められました。つまり苦難のメシアとしてのお姿を示されたわけです。弟子たちにとっては期待した姿とは正反対の苦しみを受け捨てられる、そんな頼りない弱々しいメシアの姿でした。彼らはこのお方にそんなことが起こるはずがないとイエスと言われたことが理解できず受け止めきれないでいました。私たちも彼らと同じようにイエス様を自分にとって都合の良いように見ているということもあるかもしれませんね。そんな弟子たちに対してイエスはイエスに従う者としての覚悟を求めます。今日の箇所にはイエスが彼らに自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと教えられたことが記されています。今日はこのところに目を留めたいと思います。イエスに従うとはどういうことなのでしょうか。34節をお読みいたします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。その後イエスは群衆と弟子たちを呼び寄せて大事なことを告げられました。 そのことが38節にかけて記されています。まず言われたことは、誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいということです。本当に私の弟子となりたいと願うのであれば、この覚悟を持って私に従ってきなさいと言っているようです。誰でもとありますので、このことは私たちにも同じように求められていることです。それはどんな覚悟でしょうか。ここに二つのことが示されています。捨てるべきものと追うべきものがあると言っています。一つは自分を捨てるということです。イエスに従いたいと願うなら自分を捨てなければならないというんです。ここでイエスが求められた自分を捨てるとはどういうことを言っているのでしょうか。この時弟子たちはイエスに対して自分たちのメシア像を思い描いていました。ダビデのような力強い王様となるお方であったわけですね。イエス様はこういうお方だと思い込んでいました。イエスが受難のメシアであることを初めて示された時に、ペテロは、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと答えたことがマタイの16章にあります。彼らは自分たちの思いに固執し、それを手放せないでいました。そんな彼らにイエスは自分を捨てることを求めました。自分を捨てるということには二つ大きな意味があるように思います。一つは自己中心的な生き方を捨てることです。自己中心的な生き方を捨てること、利己的な思いを手放すことです。私たちは結構いろんな思いや信念や価値観というものを持っています。こうあるべきと考えることにこだわってそうできない人や自分とは違った考えの人を受け入れられなくなったり批判したりすることもあるかもしれません。自分は絶対に正しいと思い込んでしまうからですね。そうすると人の言葉に聞けなくなったり、あるいは御言葉にも聞けなくなってしまうということにもなるのではないでしょうか。私たちは自分の思いや身についた生き方を手放すことがなかなかできないものです。自分を変えることに抵抗を感じます。私も結構頑固なところがあるのかなと思ったりもします。結局そうしたものに縛られていると言えるのかもしれませんね。しかしイエス様はまずそうした自分中心の生き方を手放しなさいと言われているように思います。縛られているものから自由になって広い視野を持つことでもあると思います。イエス様の視点に自分を合わせていくことです。それは決して自分を否定することではありません。自分を捨てるということのもう一つの意味は、自分自身をイエスに明け渡すことです。自分自身をイエスに明け渡すこと、キリストのご支配に自分を委ねていくことです。ガラテヤ人への手紙2章の19節20節にこのようにあります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。これはパウロの告白ですが、イエスが 私のうちに生きておられるというんですね。そのように、かつて罪に支配されていた古い自分はイエスと共に十字架につけられて死んで、そしてイエスと共に生きるものとされたことを覚えて、イエスのご支配にすべてを委ねること、自分自身を明け渡すことです。それも自分の力では難しいことかもしれませんね。つい自分の真ん中に自分を置いて、イエス様を脇の方へと押し合ってしまうというようなことはないでしょうか。そして困った時や都合の良い時だけイエス様に助けを求めるということをしているのかもしれません。そうではなくて、いつもイエス様が自分の真ん中にいてくださるように願い、イエス様に明け渡していきたいと思います。さて、イエスに従うために私たちに求められていることがもう一つあります。それは自分の十字架を負うということです。これはどういうことを言っているのでしょうか。十字架を負うという表現は一般的にも耳にすることがあります。例えばある人が突然大きな病気や災害に見舞われて、長い期間にわたって苦しみを受けることになったとします。その場合、あの人は十字架を負って生きていると言われたりもします。あるいは何か大きな過ちを犯した人が一生その罪の意識を持ちながら生きることにも、あの人は一生涯十字架を負うことになったと言われることもあります。しかしここでイエスが自分の十字架を負って私に従いなさいと言われたことはそういうことではありません。この時これを直接聞いた群衆や弟子たちが十字架と聞いてすぐに思い浮かべたことがあったはずです。それは当時その地域を治めていたローマ帝国が大きな罪を犯した犯罪人に対して課した処刑方法でした。十字架刑ですね。殺人とか国家反逆罪とかに問われて死刑判決を受けた囚人は、まず自分がつけられる十字架の横着を背負って町の中を処刑場まで歩かされました。まさに自分がつけられる十字架を負わされたわけですね。それは人々の見せしめとするためでした。ローマに逆らうとこうなるのだぞという戒めの意味があったようです。そして処刑場に着くと、その横木に生きたまま釘付けにされて、その十字架が立てられます。十字架の上で血を流し、長い時間にわたって苦しみながら息を引き取っていくという非常に残酷な恐ろしいものでした。その十字架のことです。ですから十字架というと恐ろしいもの、忌まわしいものという印象があったと思います。イエスは私に従ってきたいと願うのであれば、自分の十字架を負わなければならないと言われたんですね。でもそこにいた人たちは、別にローマに大きな罪を犯して十字架刑を宣告されるようなことは何もしていませんでした。これを聞いた時、誰もが自分には関係のないことだと思ったでしょう。まさかこの時イエスの口から十字架という恐ろしい言葉が出てくるとは想像もしなかったはずです。では、自分の十字架を負うとは何を意味していたのでしょうか。これにはいろんな解釈があるようですが、私は二つ大きな意味があるように思いました。 つは、自分の追うべき十字架があるということです。自分の追うべき十字架があるということ。これは、文字通り、犯した罪に対する刑罰としての十字架のことです。この時、イエスからこのことを直接聞いた人々が、十字架は自分には関係のないことだと思ったように、私たちも、自分はそんな極刑に処せられるような悪いことは何もしていないと思うのではないでしょうか。でも、聖書ははっきりと語っています。すべての人は生まれながらにして神を知らず、神に背いて生きているというんですね。義人はいない、一人もいないと言っています。例外なく、すべての人は神の前に罪人であるということです。その罪は本当に大きくて、たとえ自分の命を差し出したとしても償いきれないほど、すべての人は神に対して大きな罪を犯しているというのです。そういう意味では、私たちは本来、あの十字架刑以上の刑罰を受けなければならないようなものであると言えます。それほど大きな罪を犯しているものだということです。どうでしょう。なかなかピンとこないことかもしれません。私も最初この話を聞いたとき、素直には受け入れられませんでした。自分は真面目に生きているし、そんな悪人ではない、むしろまともな人間ではないかと思ったんですね。実に傲慢でした。しかし、聖書を読み始めて教えを聞いていくうちに、鏡を見るようにですね、自分の姿に気づかされていったように思います。自分の心の奥底には、自分ではどうすることもできない闇の部分があって、時々頭をもたげることがあるということに気づかされていきました。そうしましたら、確かに聖書が言っている通りなのではないかと思えてきました。そして、自分はその通り罪人なのだということがはっきりと分かってきました。そのように、イエスが言われた自分の十字架を追うとは、神の前には自分はどうしようもない罪人であることを素直に認めて、そのことを忘れないということではないでしょうか。私たちには自分が追うべき十字架があるということです。そう考えると、なんだか暗くなってくるようにも思います。このことだけを語っていたら、教会に行きたいと思う人がいなくなってしまうかもしれませんね。でも、大丈夫です。確かに私たちは、神様の前に大きな罪を犯したものであり、依然として罪人なのですが、その刑罰を受ける必要はありません。なぜならば、イエス様が私たちに代わって、あの十字架で私たちの罪に対する神の刑罰を受けてくださったからです。それは、ただ一回限りの完全な償いでした。父なる神様は、それで十分としてくださって、イエス様を私の救い主として信じる者たちの罪を許してくださいます。あなたには、罪はないよと言ってくださるんですね。これが福音です。さて、自分の十字架を追うと言われたことには、もう一つ大きな意味があると思います。それは、イエスに従うことで受ける苦しみもあるということです。イエスに従うことで受ける苦しみもあるということ。十字架は苦しみをも意味していました。死刑判決を受けた犯罪人は 十字架の上で長い時間苦しみながら息を引き取りました。ローマ帝国は犯罪人を見せしめとするためにあえて苦しい処刑方法を考えたわけですね。そのようにイエスに従うことには苦しみも伴うものだと教えられたように思います。それでも私についてくるか、その覚悟を持ってついてきなさいとイエス様は問われたのではないでしょうか。この時、群衆も弟子たちもイエスに大きな期待を寄せていました。このお方についていけば安泰だ。国は繁栄し、もっと楽に豊かに暮らしていける。そんな思いを抱いていたと思います。苦しみとは逆ですね。彼らは恵みとか祝福と思えることだけを願っていました。このお方を信じてついていけば良いことがあるはずだと考えたわけですね。いわゆるご利益宗教と何ら変わらないものです。大きな思い違いをしていました。そんな彼らにイエスは、この後自分は苦しみを受け、人々に捨てられ殺されると受難の予告をされました。そして、私に従ってきたければ、あなた方も苦しみを受けることになる。それでもついてくるかと問われました。この時彼らはその意味を理解することはできませんでした。実際にイエス様が十字架で死なれ、蘇られた後でようやく知ることになります。イエス様を信じて従い続けることは、決して楽なことではありません。もちろん、イエス様がこの私のことをご存知でいつも共にいてくださるという喜びがあります。イエス様は御言葉を通して私たちに語りかけ、励まし、慰めを与え、生きる力を与えてくださいます。それは本当に大きな恵みです。一方で、イエス様に従うことは、自分の中にある罪と戦うことでもあります。様々な誘惑もあるわけですね。時には、狭い道を行きなさいと決断を迫られることもあると思います。あえて困難な道を行くことにもなるかもしれません。辛いなぁと思えたり、人に理解してもらえないということもあるかもしれません。イエス様を信じて救われれば、すべて自分が願ったように順調に行くのではないということです。苦しみもあるわけですね。むしろ、それまで気づかなかった自分の弱さに気づかされて苦しむこともあるでしょう。それでも、私に従ってきなさいとイエス様は私たちに求めておられます。さて、そうするとクリスチャンとして生きることはなんだか辛く苦しい茨の道を歩んでいくようにも思えてきます。果たしてそうでしょうか。決してそういうことではないですね。確かに苦しみもありますが、それにはるかに勝る大きな恵みがあります。そのことを最後に確認したいと思います。今日の箇所の35節から37節をお読みします。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに、人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。ここに自分の命とあります。この命とは、地上の世界で終わってしまう命のことではありません。永遠に続いていく 永遠の命のことです。この地上でどんな富や名誉を受けたとしても、自分の命を失ったとしたら何の益にもならないと言っています。それで終わりです。しかしイエスに従うことによって神のものとされるなら、神様との関係の中で永遠に生きることになります。それはこの世で受けるものよりもはるかに大きな恵みであり喜びなんですね。38節にこうあります。誰でもこのような会員と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。やがてイエス様が再びこの世界に来られるとき、私たちが地上でどのように生きたか問われます。もしイエスと御言葉を恥じるようなことがあれば、イエス様はその人を恥じるというんですね。残念ですと言われるということでしょうか。そうではなくて、よくやった、忠実な良いしもべだと言っていただきたいなと思います。そのためにも、今日の34節の御言葉をしっかりと心に留めたいと思います。そして、自分を捨て、自分の十字架を追って、イエス様に従い続けてまいりましょう。それではお祈りをいたします。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。イエス様は私たちに、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと、イエスの弟子としての覚悟を求めておられます。私たちは自分の思いやこれまで身につけてきたものをなかなか手放すことができず、それらに固執し縛られているようなものです。そんな私たちにイエス様は、そうしたものから自由にされて、私に一切を委ねなさいと言われています。どうか私たちが捨てるべきものを捨てて、イエス様にすべてを明け渡すことができるように、そして自分自身をイエス様のご支配に委ねることができるように、助け励ましてください。私たちは依然として、罪許された罪人に過ぎません。こんな弱く罪深い者の罪を神の御子であるイエス様が負ってくださり、あの十字架で完全な生贄としてご自身を捧げてくださったことを覚えて感謝いたします。この計り知れない神様のご愛と恵みを決して忘れずに、自分の負うべき十字架を追ってイエス様に従い続けるものとなれるように助け導いてください。今週もお一人お一人の上に主のお守りと恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちと救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。